ンスキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新し、読書の家庭教師、読書会を主催する私、グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は、本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りいたしております。さあ、本日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマは、おすすめの美味しい本です。それでは、本スキークラブオープンです。愛情も忘れてはいない、ああさあ僕が癒してあげる、ああ餌をちょうだい、さてみんなに愛さ、オープラインレディオ夢の種。本スキーズブックのコーナーです。今月8月のテーマは、オープニングでもご紹介したようにおすすめの美味しい本でございます。まあ本の中にね、この美味しい食べ物が出てくるっていうのをね、テーマにしてお送りしたいと思います。さて、1冊目、ラジオネームエルフィーさん。吉永文さんの昨日何食べた？講談社から出ています。この本のおすすめどころ。ゲイカップルの話なのに、吉永文らしくなく、そういうシーンが一切ない。キャラクターの個性の面白さ。ゲイとしては外見も好みもマイノリティなシロさん。わかりやすく甘えん坊でやきもち焼きだけど、抑えるべきところは抑えるケンジ。シロさんの主婦友達の富永家の人々。弁護士事務所の人々、美容室の人々。何よりインパクト強いのは小日向さんとジルベールのカップル。ジルベールが登場して以来、この漫画は一段と面白くなった。エルフィーさんにこの本との出会いをお聞きしました。もともと吉永文が好きなので単行本を見たら買って読む。ただこんなに面白いとは思わなかった。繰り返し繰り返し読んでいます。あ、私もね、このコミックはね、出たら買っててね、本当にね、繰り返し繰り返し読んでます。そんなエルフィーさんに食べ物に関する思い出をお聞きしました。料理嫌いですが食いました。シロさんの野球観戦弁当やお花見弁当は、母の作ってくれた運動会のお弁当を思い出します。そうなんですよね。このコミックってね、結構ね、レシピがね、ちゃんと、載ってるっていうか、まあ、シロさんが料理を作る場面がね、結構ね、毎回、きちんと書かれてるんですよね。で、レシピ細かいし、どういうのを使ってるかでね、ここで白だし登場とかね、調味料もね、細かく書いているので、私も読んでてね、作りたくなるんですよね。で、コミック読んでるときはね、作りたいなとは思ってても作らなかったんですが、これね、ドラマになってて、で、ドラマを見るとですね、いや、本当ね、リアルなこう食材が目の前に出てきて、あ、こんな風に切るんかとか、そんな短時間でできるのっていうのが、やっぱりコミックで見るよりかは、さらにこう、なんていうんですか、実感を持って伝わってきたので、ドラマを見てから同じものを作りました。でね、この、まあ、コミックでも載ってるし、ドラマでもあった、このね、クレープをね、ブランチにしてる回があったんですね。で、おやつクレープと、で、おかずクレープを作ってて、このおかずクレープがね、また簡単でね、で、美味しそう。 これがね、作りたいなと思ってるんですけど、いかんせんこれ一人で食べるよりかは、まあ娘たちとね、一緒に、食べたいなと思ってるんですが、高校生の娘、そして、シフトで働いてる娘、で、私もシフト制なので、この三人が昼に集まるっていうのがね、なくってですね、まだ作れてないんですよね。まあいつかこのクレープをね、作った暁には、またここでね、報告したいと思います。さて、昨日何食べたの大まかなあらすじです。まあ、先月もご紹介したんですが、几帳面な弁護士、筧史郎と人当たりのいい美容師、矢吹健二の二人が 2LDK のアパートで暮らす毎日を食生活をメインに展開する物語です。主人公の二人はゲイのカップルであり、メインの食生活以外にもゲイが抱える諸事情や家計家を舞台にしてゲイの息子とその両親がどう向き合うかっていうね、家族についても描かれています。まあ、基本的にはね、毎回一回読み切りなんですよね。で、登場人物たちは実際の年月に進んで合わせて年を取っていくので、今ね、シロさんがね、50何歳だかな、2歳ぐらいで、で、ケンジ君もね、50歳になったんですよ。もうね、同世代なので、読んでてね、ああ、わかるわかるみたいなところがあります。で、キャッチフレーズは 2LDK、男2人暮らし、食費月3万円なりっていうことです。で、ストーリー内においてですね、毎回、まあ、かなりのページを、シロさんのね、調理のシーンに費やしていてるんですね。まあ、それが話の本質と密接に関わってるのが、まあ、特徴です。で、嫌なことがあっても、シロさんはですね、料理を作ると心がリセットされるんですよね。それは富永家の、主婦の、あ、名前忘れた。そう、富永さんもそうで、で、料理ってそうよね、みたいなところで、こう、シロさんとね、意見が合うんですよ。で、ケンジとの仲直りも、やっぱりご飯であったり、食事作りであったりするので、まあ、食事っていうのは、なんかこう、家族をまとめる、なんかこう、大きな、時間っていうか、かなって思うと、もう少しですね、もうちょっと手間をかけて作ってもいいんじゃないかなとかね、読んでて思いました。でですね、まあ、ドラマもね、終わったんですよ。ドラマ毎回欠かさず見てました。もう繰り返し見てました。で、最終回ではお正月に、シロさんの家にケンジが行って一日を過ごします。で、それで終わったんですが、コミックがね、15巻が最新なんですけど、15巻の最後では、ケンジのお母さんがシロさんを家に連れてくるようにっていうところで終わってるんですよね。早く16巻出ないかな。シロさん、ケンジの家に、何やろ、家で作ったやつを持っていくのか、それともケンジの家で何かを作るのか、ね、楽しみにしてます。で、著者の吉永文さんですが、東京都生まれ。代表作の西洋骨董洋菓子店は2002年第26回講談社漫画賞少女部門を受賞されています。現在、白線社月刊メロディーで大奥を連載中。2006年第5回センスオブジェンダー賞特別賞、第10回文化庁メディア芸術祭漫画部門最優秀賞を受賞されております。著者にはですね、フラワーオブライフ、愛がなくても食って行けます。愛すべき娘たち、子供の体温などがございます。今日のホンスキーズブックは吉永文さんの昨日何食べたを紹介しました。グーリンズブックのコーナーです。私のおすすめの美味しい本はですね、荻上直子さんが書かれました、カワッペリ・ムコリッタという本です。講談社から出ています。ご飯ってさ、一人で食べるより、やっぱり誰かと食べた方が美味しいよね。このね、著者の荻上直子さんは、大ヒット映画、カモメ食堂の監督でございます。書き下ろし長編小説です。あらすじですが、お前とはもうこれで終わりだよって、主人公の山田はですね、高校生の時にそんな一言で2万円を渡され、母親に捨てられます。父親はいません。で、家賃が払えなくなった ので、山田はですね、町で出会った人の家を転々として生きていきます。罪を犯して刑務所に入り出てきた時には30歳。出所者の就労を支援している人から北陸地方のイカの塩辛工場を紹介されます。工場の社長からはムコリッタというこのね、変わった名前のアパートを紹介されて、山田は昼は塩辛工場で働き、夜はアパートで過ごす生活で初めてのこの一人暮らしを満喫していたんですね。で、山田の隣の部屋には自称ミニマリストの島田という男が住んでいます。島田はですね、自分の部屋の風呂が壊れているから風呂に入らせてほしいと無理やり山田の部屋に上がり込みます。で、自家製の野菜の漬物を持ってきてね、ご飯も食べて帰ったりとかするんですよね。で、なんだかんだと島田は山田にまとわりついて、山田も気がつけば島田のペースに巻き込まれて野菜作りを手伝ったりとか、山田の部屋で島田とご飯を食べるのが普通の生活になってたりとかするんですね。で、この島田の他に、このムコリッタっていうね、アパートには、小学生の娘と二人暮らしの大家の南さん。で、201号室には、墓石を売ってるね、溝口親子がいます。で、塩辛工場では、イカをさばく単調な仕事なんですけど、2ヶ月続いた時に社長から褒められて、この山田くんはですね、専用の作業着を渡されます。ところがある日、役所から電話があって、父親が亡くなったので遺骨を取りに来てほしいっていうね、連絡が来るんですよ。で、父親の思い出がね、何もない山田は、関係ないと言って電話を切ってしまいます。で、その話に島田をすると、で、その話を島田にすると、山ちゃんの父親がどんな人だったとしてもいなかったことにしちゃダメだよって厳しい表情で言われるんですね。そしてある日、工場から休みをもらったこの山田くん、長距離バスのターミナルに向かっていくのです。はい、感想です。山田くん、島田くん、で、溝口親子、で、大家の南さん、それぞれね、過去があって、まあ今があるんですけども、お互いがそれぞれの過去を受け止めて今を共に過ごす。で、みんな心に傷があるから相手のちょっとした変化にも気づく。とってもとっても温かい話なんですね。で、これどこがおすすめの美味しい本なのかっていうと、このね、塩辛工場で働いた山田くん、社長からね、これ持って帰り言うて、イカの塩辛を一瓶もらうんですよ。でね、お米を買ってですね、で、ご飯を炊く。そのね、ご飯をね、炊いてる時の描写だとか、で、それにね、ご飯にイカの塩辛を乗せて食べる。あ、皆さん今ちょっと、口の中に唾液が出てきてませんか？出てきてますよね。それと、あともう一つ。お風呂に入ったら、お風呂上がりにこの山田くん、牛乳を飲むんです。はい、どんなスタイルで飲みますか？そうです。牛乳瓶を持ちますね。牛乳瓶を持っていない手は、腰に当てています。そうやって牛乳を飲むんですね。なんかそういった、描写がですね、ああ、わかるわかる、してたしてた、ね。腰に手を当てて牛乳飲むでしょ？そうなんですよ。そういったところがね、なんかこう、庶民的、決してセレブではございません。底辺で生きてます。そんな人たちの食に関するね、描写がね、私すごく好きなんですよ。で、まあ、それだけじゃなくって、まあ、人は弱くてもいい。自分らしく生きることが大切なんだって。でね、やっぱり人って一人では生きていないんですよね。誰かとつながって生きている。それを感じさせてくれる、まあ、一冊だったんです。ネタバレというか、まあ、にも、そんなネタバレじゃないんですけど、まあ、結局ね、このバスターミナルに向かった山田くんは、お父さんの遺骨をね、もらいに行くんですよ。で、そこで、全然ね、お父さんの顔とかも覚えてない小さい時にお父さんとお母さん離婚してますからね。それでも、ふと思い出すんですよ。小さい時のお父さんの仕草を。それがね、お父さん、風呂上がりに牛乳飲んでる姿で、もちろん、空いてる手は腰に行ってるってね。それを思い出して、ああ、親子だわってね、思うこの山田くんのね、優しさというか、あ、そんなところで親子を感じるねんなーって、その、普段ね、ずっと一緒に過ごしてると、親子って血がつながってて当たり前、似てて、もう当たり前って思ってるところが、やっぱり離れて暮らすと、ふとした時に、あ、このことって、 お父さんやってたなとか、お母さんやってたなとか、もしくはおばあちゃんやってたな、おじいちゃんやってたなとか、兄弟でなんかやってたなとか、なんかそういうのを思い出したりとかをするんですよね。なんかそれってすごく大事やなっていうふうに思ったこの一冊でした。で、ですね、著者のこの荻上直子さん、先ほども紹介しましたように映画監督です。1972年千葉県生まれ、千葉大学工学部画像工学科を卒業されております。で、1994年に渡米され、南カリフォルニア大学大学院映画学科で映画制作を学び、2000年に帰国。で、2004年に劇場デビュー作バーバー吉野でベルリン国際映画祭児童映画部門特別賞受賞。その後には2017年、彼らが本気で編むときは、この編むっていうのはね、編み物を編むときの編むっていう感じなんですよ。で、日本初のベルリン国際映画祭TD 審査員特別賞など受賞は多数されております。で、他の監督作品には、恋は五七五、もちろんカモメ食堂ですね。で、メガネ、トイレット、レンタ猫などがございます。著書では、森尾っていうのがね、あるんですね。まあ、興味を持たれた方はね、また、読まれてはいかがでしょうか。さて、もう一冊。これはね、全然美味しくありません。美味しいものは出てきません。ニレ周平さんのサリエルの命題、講談社から出ています。今、我々が直面しているのは近代医療が初めて直面する最大の危機といっても過言ではありません。サリエルってどういう意味なんっていうことなんですけど、サリエルは神の命令という名の、アークエンジェルです。で、死を司ります。で、医療に通じ癒すものとされる一方で、一撃で相手を死に至らしめる強大な魔力、邪視の力を持つ打天使です。で、このサリエルっていう名前がついた新型インフルエンザウイルス、そのウイルスがもたらす命題、判断とはっていうね、なかなかね、ちょっと重たい小説なんですね。で、あらすじです。東京オリンピックを目前にした日本、もう超近未来でございます。研究者の火災は東アジアウイルス研究センターからアメリカ・アトランタにある CDC 疾病管理予防センターに派遣され、日々インフルエンザウイルスを研究しています。突然日本に呼び戻された火災は、上司からインフルエンザウイルスの研究が生物兵器としてみなされると、研究の中止イコール首を通告されるんです。名誉理事長の八重樫の命令でした。八重樫はこの先、学信委員長や文化勲章を狙っているので、生物兵器イコールテロにつながるような研究を認めなかったんですね。で、同じ頃、秋田県の山間部の乾村に住む野村は今年70歳を迎えます。野村も八重樫によって人生を閉ざされた一人でした。新聞を読んでいると、八重樫の生い立ちがエッセイ風に連載されている記事を見つけます。そして当時のことを思い出します。野村が30歳で、当時助手でした。で、互いに思いを通わせている女性がいたんですね。両家の子女であり、東大に転じてきた紀美子さん。野村が幼馴染の記者に頼まれ、グラビア写真が多く載っている週刊誌に記事を掲載しました。それが教授八重樫の耳に入り、地方の大学の助手として飛ばされたのです。しばらくは紀美子との手紙のやり取りをしていましたが、だんだんと途絶えるようになり、最後の手紙には学生運動に参加し逮捕された男性と交際していることを親に咎められ、これは野村のことなんですけどね、八重樫と結婚することが綴られています。その後野村は助手のままで助教授にもなれず、研究論文を送っても不採用になるばかりでした。これも実は八重樫が手を回していたんですね。そんな野村は世界中のウイルス研究者が情報交換を行うサイトで教授と呼ばれ、若者に適切なアドバイスをしていました。ある日、サイトにアクセスすると未読のファイルがあります。タイトルはサリエル。開けて読んでみると極めて感染性が高く毒性の強い新型インフルエンザについての研究報告書だったんですね。野原はプリントアウトして サイトでもう一人の教授と呼ばれているレイノルズに見解を聞きたくて送ります。しばらくしてのレイノルズから連絡があり、ニューヨークに野原は会いに行きます。そこで見たものは、レイノルズが人工的に作ったサリエルでした。実はこのレイノルズ、前立腺がんにかかっていて余命がわずか。このサリエルに人々が次々に感染し亡くなっていくと、人はどんな行動をとるのか、政治を司る者はどんなアクションを起こすのか、人間の本性がすべてあらわになるその時をこの目で見たいと野原に告白します。野原はある決意をするんです。そう、レイノルズは野原にね、このサリエルを拡散してほしいって頼むんですよ。怖いですね。でも、野原はね、あの男にサリエルをと思うんですよ。あの男、そうです。この話の流れからいくと、八重樫です。で、八重樫はと言いますと、毎年、勤労感謝の日を挟んで一週間、両親の墓参りのため、実家がある黒川島に、この離島なんですけども、帰ります。で、黒川島は過疎高齢化が進んでいる島です。八重樫は島で唯一の雑貨店から、アメリカから自分宛に来た封書を開封します。その夕方から大型低気圧で3日間、島には定期便が来ず孤立してしまいました。3日後、定期便が来ると、島に住んでいる島民がね、全員新型インフルエンザでの死亡が確認されます。それを知ったレイノルズから野原に電話がかかります。離島で隔離されていたために、パンデミック、まあ、広範囲に及ぶ流行病っていう意味ですね、にならなかった。もう一度サリエルを使いたい。野原にアメリカに来てサリエルを持ってきてほしいと懇願します。もうレイノルズは、末期で、病院で入院しててですね、もう自分ではね、サリエルを取りに行けないんですね。で、野原に頼むんですよ。で、一旦、レイノルズに野原は承諾します。しかし、アメリカには行きませんでした。そして、野原自身も肺がんにかかっていて、余命はわずかだったのです。黒川島の新型インフルエンザから2ヶ月半。宮城県の山間部、鈴森町で第二のサリエルが発症します。それも、黒川島のウイルスが進化したものでした。病院に運ばれて間もなく、脳症の症状が出ます。ことは政府官邸にも知らされます。日本にはインフルエンザの特効薬、トレドールが150万人分備蓄されています。副作用の危険を伴うので製造、販売には至っていません。鈴森町の病院で院内感染者が出たと報告を受けます。即座にトレドールが配布され服薬します。そして近隣の市内でもサリエルが発症。トレドールが150万人分しかないことで首相官邸では大激論になります。限られたトレドールを配布する基準はどうするのか。実は厚生労働省はパンデミックワクチンの接種順位の考え方について見解を出しているのです。まず、新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者から順に接種を行うこととする。一般人においてはどうするのか。人命の重さを国が決めるのか。次世代を担う者からという意見に対して、高齢者を見殺しにするのか。有権者から見放されては票が取れない。など、罵声が響きます。今の医療制度では国の赤字が増え続けるばかり。トレドールの配布を皮切りに日本の医療制度や社会保障制度そのもののあり方も議論に発展します。政府の記者会見ではパンデミックワクチンについての質問が相次ぎます。このまま新型インフルエンザ、サリエルは都市部にまで広がっていくのか、政府はパンデミックワクチンについてどう対応していくのかっていうところが読みどころになります。読んでの感想なんですが、まあ、あらすじね、これものすごい長くなってしまったんですけど、まあ、サリエルが発症する過程をね、まあ、ちょっとね、丁寧に説明したいなって思ったんですよ。まあ、いやはや、こう、私はね、これ一気読みでした。で、与党の若手議員と熟年議員とは意見が対立します。で、薬が限られていて、孫か自分かどちらかしかに渡らないとすれば、それは孫を優先するってね、熟年議員も理屈では分かってるんですが、さて、有権者って考えると、まあ、高齢者を切り捨てることはできない。自分の政治生命が終わってしまうから、まあ、そういうところでの大反対なんですね。で、そしてことは日本の医療制度の矛盾と社会保障制度が破綻してしまう前に見直しが必要なのではないかというね。まあ今日本が直面していて、見ないふりをしている案件が取り上げられてます。いつでも起こりうる問題提起がされていると感じました。 まあまあ、このね、サリエルは、鳥のね、インフルエンザもね、関わってるんですよ。だから、一応この本の中では、その、黒川島からの野鳥が、こう、感染原因ではないかっていうふうには書かれています。でね、議論の中で、たった2週間のオリンピックに予算以上に膨れ上がった経費をかける必要が本当にあるのか、そのお金でトレドールを作った方がいいんではないかっていうね、この箱物行政に対する疑問もね、炙り出してるんですね。で、まあ本当にね、サリエルが鈴森町で発症したのは野鳥が原因だったのか、それとも実は野原が、そこがね、曖昧だったのがね、私の中ではね、読み終わった後にすんごいこう、もやもやしたところではありました。で、このお話に出てくるパンデミックワクチンに関する厚生労働省の見解っていうのは本当に出されています。私調べてみたらね、載ってたんですよ。で、どういう順位でこのパンデミックワクチンを、接種するのかっていうのも書いてあります。興味のある方は、厚生労働省パンデミックワクチンってね、検索すると出てくるので、見てみてください。で、この著者の二礼周平さんですが、1957年の岩手県生まれ、慶応義塾大学の大学院を修了しています。1996年に、アメリカの企業在職中に執筆した C の福音がいきなりベストセラーとなり、衝撃のデビューを飾ります。翌年より執筆に専念し、時代を先取りしたテーマと幅広い作風で常に話題作を発表し続けています。著者は、この C の福音をはじめとする朝倉京介シリーズ、マリアプロジェクト、フェイク、Once Upon a Time in Tokyo、プラチナタウンなど多数ございます。興味のある方はぜひ読んでみてください。グーリンズブックでは、二礼周平さんの、サリエルの命題、そして、荻上直子さんのカワッペリムコリッタを紹介しました。
夢の種。
ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしました。グーリンのホンスキークラブ、お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。いやー、このサリエルの命題ってね、本当にありそうでしょねえ。インフルエンザウイルス研究してる人絶対いてるんですよ。で、それは一歩間違えれば、まあ、インフルエンザウイルスを研究すると、まあ、それでワクチンも作れますけど、やっぱりこのね、この本に出てきたレイノルズみたいに、その、拡散されて、どんなパニックが起きて、じゃあそれをどう対処していくか見てみたいってね、この横島な思いを持つ人もね、やっぱりいてると思うんですよね。いやー、今、日本はというか、平和やなとね、呼んでつくづく思いました。さて、来週のホンスキークラブ、テーマは引き続き、おすすめの美味しい本でございます。それでは皆様、素敵な読書ライフをお送りくださいませ。私グーリンとは、来週の日曜11時ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。ありがとう。